1ページ2新型コロナウイルス感染症新型コロナワクチン接種に関する情報2月14日現在 ID1026339 掲載情報は2月14日現在のものであり国の検討状況により変更となる場合があります。最新情報など詳しくは広報宇都宮市ホームページなどでお知らせします。3回目接種追加接種が始まりました。新型コロナワクチンは高い発症予防効果がある一方でその効果は時間の経過とともに低下すると言われています。ワクチン接種は新たな変異株への対策にもなるため初回接種1回目、2回目接種を完了したすべての人に3回目接種をお勧めします。3回目の接種券は2回目接種から6ヶ月となった人を対象に毎週月曜日に発送し、発送数に応じた予約枠を毎週金曜日に公開しています。接種会場やスケジュールなど、詳しくは市ホームページまたは栃木テレビのデータ放送をご覧ください。簡単に見られます。市ホームページ。1、市ホームページのトップページのページ ID 検索に ID1026339 を入力する。2、コロナワクチン3回目接種の最新情報を見ることができます。1ページ、写真。宇都宮市ホームページのトップページ。ページ ID の入力箇所を示しています。重要なお知らせ欄の下、ページ中ほどに検索窓と表示ボタンがあり、ここと記されています。写真、終わり。栃木テレビ、データ放送。1、テレビのチャンネルを栃木テレビに合わせる。2、リモコンの D ボタンを押す。3、コロナワクチン情報など本市からのお知らせをいつでも文字で見ることができます。1ページ、写真。データ放送画面。宇都宮市情報や気象情報が表示されています。また、リモコンの写真には吹き出しで D ボタンをクリックと記されています。写真終わり。ワクチン接種は予約ウェブサイトから予約してください。予約ウェブサイト https://utsunomiya.hbf-rsv.jp/予約ウェブサイト、QR コードの表示あり。その他、予約はウェブ予約のほか、コールセンターでも受け付けています。トピック、ウェブ予約手続きをお手伝いします。1ページ、表。この表は、ウェブ予約手続きの支援について、会場、期間、受付時間を示したものです。会場は2つ。順に読んでいきます。会場。市役所本庁舎、各地区市民センター。期間。3月31日まで。受付時間。平日午前8時30分から午後5時15分。保健センター。3月31日まで。午前9時から午後5時。水曜日。祝休日を除く。表終わり。希望する人は接種券をお持ちの上、直接各会場へお越しください。上の表の会場のほか、お住まいの地域の地域包括支援センターでもウェブ予約を支援します。各地域包括支援センターへお問い合わせください。ワクチン接種の電話予約や問い合わせはこちらへ。宇都宮市 新型コロナワクチン接種コールセンター、電話0120-611-287、通話料無料。おかけ間違いにご注意ください。対応時間午前8時30分から午後5時15分、土曜日、日曜日、祝休日を含む毎日。集団接種を実施します。3回目接種要予約。モデルナ社ワクチンを使用します。地区市民センター会場など。時間午前9時から正午、午後2時から5時。1ページ表。この表は地区市民センターなどで実施される3回目接種について、接種日ごとに実施会場を示したものです。接種日は4つ。順に読んでいきます。3月6日、日曜日、平井市地区市民センター、下平井出町。城山地区市民センター、大谷町。横川地区市民センター、矢板町。3月13日、日曜日、東市民活動センター、中今泉3丁目。清原地区市民センター、清原工業団地。南市民活動センター、磯島2丁目。河内地区市民センター、中岡本町。3月20日、日曜日。平井市地区市民センター、岡本地区市民センター、宝木本町。鈴目宮地区市民センター、新富町。横川地区市民センター。3月27日、日曜日。東市民活動センター。水穂野地区市民センター。下桑島町。横川地区市民センター。表、終わり。市保健センター、隣へ宇都宮9階会場。日時、3月11日、18日、金曜日、午後7時から9時。宇都宮大学、峰町会場。期日、3月5日、19日、26日、土曜日。3月6日、13日、20日、27日、日曜日。時間、午前9時から、正午、午後2時から5時。3回目接種、追加接種の Q&A。 3回目接種ではどのワクチンを使用しますか？初回接種、1回目、2回目接種とは異なるワクチンを使用、交互接種しても大丈夫ですか？ファイザー社ワクチンとモデルナ社ワクチンを使用します。3回目接種では初回接種時に用いたワクチンと異なるワクチンで接種が可能です。イギリスでの調査結果によると、いずれのワクチンにおいても、接種から28日後の抗体の数値が上昇することが報告されています。ファイザー社とモデルナ社のワクチンの効果に差はありますか？ファイザー社とモデルナ社のいずれも、2回目接種から約半年後も高い重症化予防効果が維持されています。本市においては、いずれのワクチンについても、同程度に予約が多く入っている状況となっています。2月14日現在。モデルナ社ワクチンは副反応が強いと聞きました。大丈夫ですか？モデルナ社ワクチンにおける3回目接種の薬液は、初回接種の半分の量となります。2回目接種と比較して、発熱や疲労などの接種後の症状が少ないことが報告されています。初回接種、1回目、2回目接種をまだ受けていません。今からでも接種できますか？引き続き初回接種、1回目、2回目接種の予約も受け付けています。また、18歳以下を対象とした初回接種専用の予約枠、 ファイザー社ワクチンを新設しました。接種を希望する人は、予約ウェブサイトに必要事項を入力するか、電話でコールセンターへ。新型コロナウイルス感染症に関する支援制度。2月14日現在。まだ申請していない人はお急ぎください。子育て世帯への臨時特別給付金、子育て世帯等臨時特別支援事業、ID1028173、問い合わせ、子ども家庭課、電話 632-2387、対象児童、平成15年4月2日から令和4年4月1日に生まれた児童、支給対象者、令和3年9月分の児童手当受給者、令和3年9月30日時点で高校生相当の児童を養育する人、新生児、令和3年9月1日から令和4年4月1日に出生した児童の父母、離婚などにより給付金を受給できない人、支給手続き、支給時期、右の表の通り。2ページ、表。この表は、子育て世帯への臨時特別給付金について、支給対象者、手続き、支給時期を示したものです。支給対象者は4つ。順に読んでいきます。支給対象者、児童手当受給者、公務員を除く、高校生の養育者の一部、児童扶養手当受給者など、手続き、申請不要、支給時期、令和3年12月27日、支給済み、新生児の父母など、公務員を除く、申請不要、1月以降、順次、特例給付受給者、公務員を除く、児童手当の所得制限額を超えている人、申請不要、2月以降、順次、上記以外の人、申請が必要、申請期限は申請書の提出案内に記載しています。2月以降、順次、表、終わり。なお、一部の新生児を除く対象児童がいる家庭には、申請書を郵送済みです。まだ申請がお済みでない場合、申請手続きをお急ぎください。給付額、対象児童1人当たり10万円。市ホームページ、QR コードの表示あり。3月31日までの検査分で終了。一定の高齢者等への PCR 検査等費用の助成が終了となります。ID1025814。 新型コロナウイルス感染症に感染した場合に重症化するリスクの高い特性のある65歳以上の高齢者や基礎疾患を有する人が本人の希望により PCR 検査などを受ける場合の費用の助成を3月31日までに受けた検査分で終了します。助成金額。PCR 検査は最大2万円。抗原定量検査は最大7500円。助成はどちらか1回のみ。申請期限。4月28日、筆着。申請方法。高齢福祉課。市役所2階に置いてある申請書、市ホームページからも取り出しかに必要事項を書き、検査に要した金額が証明できる書類、領収書などの原本、64歳以下の基礎疾患を有する人は、基礎疾患を有することが確認できる書類、お薬手帳などの写しを添付し、直接または郵送で、郵便番号 320-8540 市役所高齢福祉課へ。問い合わせ、高齢福祉課、電話 632-2387。 2332。市ホームページ、QR コードの表示あり。3月31日まで、国民健康保険、傷病手当金。ID10232929。問い合わせ、保険年金課、電話632-2316。対象、国民健康保険に加入している被用者、会社などに勤め、給与収入のある人のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した人、または発熱などの症状があり、感染が疑われるため、会社などを休み、給与収入が減少した人、支給期間、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日、適用期間、令和2年1月1日から令和4年3月31日の間で、療養のため労務に服することができない期間、市ホームページ、QR コードの表示あり。3月31日まで、生活困窮者自立支援金、ID10273141。問い合わせ、宇都宮市自立支援金コールセンター、電話632-5360。対象、初回、生活福祉資金貸付制度の緊急小口資金、総合資金の特例貸付が終了、または利用できない世帯。再支給、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の受給期間が終了した世帯。支給には収入、資産、就労活動などの条件があります。金額、月額。単身世帯は6万円。二人世帯は8万円。三人以上の世帯は10万円。支給条件あり。支給期間、初回、再支給とも最大3ヶ月。申請期限、3月31日、消し印有効。市ホームページ、QR コードの表示あり。生活、暮らしを支援します。住民税非課税世帯等の臨時特別給付金。ID10282894。問い合わせ、臨時特別給付金コールセンター、電話0120-375-787。新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、市民の皆さんの生活や暮らしを支援するため、臨時特別給付金を支給します。対象、次のいずれかに当てはまる世帯。1、住民税非課税世帯。基準日、令和3年12月10日現在、本市の住民基本台帳に登録があり、世帯全員の令和3年度の市民税均等割が非課税である世帯。ただし、令和3年度の住民税が課税されている人の扶養親族などのみからなる世帯を除く。2、家計急変世帯。1、住民税非課税世帯に該当する世帯以外の世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和3年1月以降の収入が減少、令和3年1月から令和4年9月までの任意の1ヶ月の収入を12倍し、合計額が非課税相当、し、令和3年度の市民税均等割が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯。支給額、1世帯あたり10万円。手続き方法、1、住民税非課税世帯の場合、支給対象となる可能性がある世帯には、市から確認書を発送しました。 必要事項を書き、確認書の発行日より原則3ヶ月以内に同封された返信用封筒にて返送してください。2. 家計急変世帯の場合、申請を希望する人は申請書を市ホームページからダウンロードするか、電話でコールセンターへ。申請書に必要書類を添付し、郵便番号320-8740、宇都宮市臨時特別給付金実施本部内事務処理センターへ送付してください。申請期限、9月30日必着。支給時期、書類受付後、内容、添付書類に問題がない場合、おおむね約3週間後。なお、提出が集中している場合、お時間をいただく場合があります。支給方法、世帯主の金融機関の口座へ振り込み。その他、詳細が決まり次第、市ホームページでお知らせします。市ホームページ、QR コードの表示あり。私は対象となるの？ Q&A。 クエスチョン。自分は住民税非課税世帯の対象と思われますが、確認書が届きません。アンサー。課税状況を確認しますので、コールセンターへお問い合わせください。なお、世帯全員が非課税でも、課税者から扶養を受けていると対象外となります。ただし、対象外となっても、家計急変世帯として申請できることがあります。クエスチョン。住民登録は他の市区町村にありますが、宇都宮市に住んでいます。宇都宮市での受給となりますか？アンサー。原則、住民登録のある市区町村での受給となります。ただし、DV などの事情により、宇都宮市で生活している場合は、宇都宮市での受給になる場合がありますので、コールセンターへお問い合わせください。クエスチョン。家計急変世帯として申請する場合、何が必要ですか？アンサー。給与明細や源泉徴収票などの写しなど、自身の収入が新型コロナウイルス感染症の影響により、市民税、均等割、非課税世帯相当の水準となったことがわかる資料をご用意ください。クエスチョン。今回確認書が届きましたが、現在は一定の収入があります。今後、収入が減少した場合、家計急変世帯として再度申請できますか？アンサー。原則として再度支給を受けることはできません。注意。振込詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。国、県、市職員などが現金自動預け払い機 ATM の操作をお願いすることはありません。不審な電話がかかってきた場合は、市消費生活センター、馬場通り4丁目、表参道スクエア5階、電話 616-1547、または最寄りの警察署へご連絡ください。最新情報などはこちらから。県ホームページ、QR コードの表示あり。厚生労働省ホームページ、QR コードの表示あり。内閣官房ホームページ、QR コードの表示あり。市ホームページ、個人向け支援、QR コードの表示あり。市ホームページ、事業者向け支援、QR コードの表示あり。宇都宮商工会議所ホームページ、事業者向け支援、QR コードの表示あり。